笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美由紀です。この間、ある飲食店を経営しているご夫婦に出会いました。そのご夫婦はね、ワンボックスカーを改装して移動販売の形を取り、日替わりで様々な場所に出向いて営業をしているんです。幼稚園児くらいのね、女の子と一緒なんです。もともと同じホテルでしたかね、レストランにご夫婦揃ってお勤めをしていたそうなんですが、結婚をして独立起業という流れになったそうなんですね。その時にお二人が最優先したのが家族の時間だったそうです。まだ小さな子供を育てている最中で、店舗を構えるよりもこの子と一緒にいてやれる時間が作れるんじゃないか、そんな思いからの起業だったと聞きました。そんな愛情あふれるご夫婦の作るお料理は本当に美味しくて、また今週も食べに行っちゃおうと思っています。今の自分にとって最優先事項となるもの、それがね、子供であることは多くの母親にとって多々あることだと思います。ただその時に子供を言い訳にしたり、ただ振り回されているだけの母親も少なくないと思うんですね。今回は子供との時間を心から楽しんでいる小野寺郁恵さんへのインタビューです。日本に帰国してから現在のお住まいが決まるまでのエピソードは、私にとって目から鱗のお話でした。それではどうぞお聞きください。
そのお仕事じゃない時の時間の過ごし方っていうのかな、それはアメリカと日本とでは時間の使い方って何か変化はありましたか？
今はですね、やっぱりアメリカは自分が連れて行かないと公園一つにでもね行けなかったから、自分も一緒に行ってたんですね。でも今はやっぱりお友達が迎えに来てくれたりとかね、お友達の家に行くので子供たちだけで行ってくれるっていう、もう大きな違いですよね。それは
確かに、
私は家で待ってればいいんだ。
本当、今じゃあその空いた時間というか、子供に手がかからなくなった時間、郁恵さんはどんなことをして過ごしてらっしゃるんですか？
今ですか？今何にもしてないですね
って何もしない、
でもこれが私のしたかったことでもあるんですね。というのもアメリカにいた時は本当に生きるのが必死で、生活するのがね、必死だったんで、本当に仕事仕事仕事だったんです、おかげさまで好きな仕事をさせてもらって、忙しくさせてもらってたんですけど、気がつくと子供ほったらかしみたいなね、家でできる仕事がほとんどだったので、もう家でも結局はいつでもできちゃう、夜も できちゃうから、もう子供のご飯の時間になっててもご飯作ってあげれてなかったりとか、ついついこう後回しにして子供はこうね、テレビ見てたりゲームしてたりってなってて、もうそれが結構自分でもハッとして、あ、これはいけないって。
でもそういう状態が何年も、
そうですね、やっぱりあと忙しい時期っていうのがあって、やっぱりそうなってしまうんですよね。それはちょっと違うんじゃないかなって自分で思ってしまって、でそれがあったので、もうこっちに来たの、ライフスタイルを変えたいがためにっていうのもあったんです ね、帰ってくる。
アメリカにいたらもうそういうスタイルになっちゃう、
せざるを得ないですね。
なるほど、ニーズがもうすごかったですね、
もうなんか頑張ってやっちゃうというタイプなのでね、なんですけども、やっぱり今の状態を続けながら全く違う生活を求めるってすごく難しいと思うんですね。それを気がついた、それもやっぱりみひろさんとの会話ですごく気がつかされてしまったんですけど、しまったんですよね。それが良かったなって思って、あ、やっぱりこうライフスタイル変えるには環境を変えちゃった方が早いなって思ったんですよね。
あ、じゃあそのアメリカで請け負っていたお仕事っていうのは今は手放していらっしゃる？
手放しました。
そうなんですね、そこもまた勇気のいる決断をなさったんですね。
全くだから仕事も決めないままで来たんです、住むところも決めないままで。
そうなんですか？住むとこ決まらずに。
そうです。
来てから決めたんですか？
来てから、姉が東京にいたのと、実家が、岩手にあるっていうのがあったので、そこを行き来しながら、 という形で。
どうやって住む場所は決めてい
くんですか。住む場所はね、まあね、うん、最終的には最後に決めたんですけども。
え、最後ってどういうこと、
うん、普通多分皆さん引っ越したら住む場所を決めて、
そう、
それから子供の学校を決めたりとか、
そうそうそうそう、
仕事の場所をね、または仕事場を決めてから住む場所を決めたりだと思うんですけど、私の場合日本に来ての一番の不安っていうのは息子だったんです、うん、
あ、まだね、
10歳の小学生、うん、その時9歳で日本語がほとんど喋れない、ほとんど分からない状態だったんですよ。
そうなんだ。
あいうえも分からない状態で連れてきたんですね、
うん、
で、まあ、1年2年大変だろうけど、
うん、
まあ、大丈夫だろうっていうのはあったとしても、その間が大変なのはもう分かってたので、
はい、
それが私の心の、うん、一番のネックだったんですね、うん、でそれをまず解決しよう、自分のためにですよ、自分がこう安心するためにはやっぱり息子のことだと思って、息子が一番過ごしやすい環境ってどういう環境だろうって思った時に、うん、彼はサッカーをしていてちょっとだけ上手だったんですね、
うん、
でサッカーだったら言葉はいらないし、
そうですね、
うん、でサッカーが日本でもできる状態だったら大丈夫だろうと思って、
うん、
でとにかくこう日本に来てからすぐサッカーがちょっとね遊べるようなところを探したりとか、あとチームのトライアウトって言って体験させたんですね、
はい、
そしたらもうその1回で溶け込んだんですよ、
言
葉が喋れなくても。
すごいね子供って、
うん、で楽しかったって言って、で周りの子からもちょっと足が速かったりちょっと上手かったりしたんで、すごくこう、うん、
それはそうですね、うん、もう称賛されて、ね、
そうそうそう、よくって、で彼もちょっと安心したみたいで、サッカー僕日本でもできるっていうちょっと自信がついて、でそれから、あ、やっぱりこの子サッカーで、
うん、
この子が過ごしやすいようにしてあげようって言って、まずは、サッカーの小学校でサッカーチームがあるところを探して、
はい、はい、うんうん、
でなおかつ帰国子女がいるようなところを探してって、でこう絞り込んでいって、で何件かこう連絡させてもらったの、この一件が今のところなんですけど、
もう
帰国子女もいて、で、で体験させてもらって、もうママここでここに入るっていう状態、もうその日で友達ができて、もうたくさんの友達に囲まれて、これが初日なのっていうくらいすごい
ママの子だな
本当だな。もう日本語ほとんど喋れなかったんですよ、うん、
時
も、でもそこでもうできて、
すごい、うん、
じゃあここに入りますってサッカー部に先に入部を出して、
うんうん、家まだ決まってないですよね。
そうそう、決まってない。その後に1週間後に学校に、
うんうん、
入学を出してでその後に、まあ、それと同時なんですけど、はい、この学校区っていうのでアパートを探したんですよ。
なるほど、
うん、で最後にアパートを決めて、それで学校をスタートさせたっていう。
あ、じゃあそのじゃあ学校に入学なんだろうっていう時にはまだ住所はどうしてたんですか。お姉さんのところ
とか、お姉さんのところにしていただいて。
なるほど、
そうなんです。
でも移動しますからみたいな感じで入れてもらった感じ。
そうそうそう、この学校区でっていうことで、
すごい、それは素晴らしいですね、
うん、そしたらもう本当に、
うん、
初日から学校行くよっていう初日からですよね、
うん、
でちょうど1週間サッカー部に入ってから1週間後から学校にスタートだったんですけど、うん、もうそのサッカーのチームメイトの子がね、うん、家が近くて朝から迎えに来てくれたの、一緒に行こうって言ってくれて、
嬉しい。それ登校班とかないんですか。
登校班とかなかったですね。
あ、そうなんだ。あ、じゃあやっぱああいうのって地区なんですかね。
地区でね、
あれ
なのかしら。1日過ごして帰ってきてどうかなと思ったら、どうだったって言ったら、ママ楽しかったって、うん、もうこれでもうやったと思って、それからもう彼も毎日のようにこう友達と遊んで、楽しい毎日、毎日楽しいって言ってます。
今半年ぐらい、
半年経ちましたね。
言葉の方はどうですか。
すごいです、
もう日本語全然喋れる。
日本語で帰ってきますね。
へー、すごいな。子供ってやっぱり柔軟ですね。
柔軟ですけど、でも笑える話がいくつかあるんだけど、
聞きたい。
なんかね、私と日本語で話すときはね、はい、僕ねって言ってたんですよね、
うんうんうん、
でしばらくしてから俺さって言い始めて、
うん、
友達前で俺なんか気取って俺さなんとかかんとかねって話をしてて、で家に帰ってきたらママ俺ってどういう意味って
分かんなかった
分かんないで使ってたなと思ってそう、
面白い。
そういうことがあったりとか、あ とママって言ってイケメンってどういう意味って言われて、うん、いやイケメンっていうのはかっこいいっていうことで褒め言葉だよって言ったら、どうしてって言われたら、あの僕が友達のことあなんとかくんそれかっこいいねって言ったら、ね、あの君もイケメンだねって褒められたんだって言って、でありがとうって言ったんだけどイケメンの意味がわからないと
確かにそうですよね。
そういうことはねたくさんあるんですが、まあ、とりあえずわからなくても使ってるみたいです
使いながら覚えるんでしょうね。
そうみたい、
うん、面白いな、
ね、すごく私は彼に、うん、から学んだことが多くてね、今回の日本帰国で、引っ越してきてすぐ学校に入る前のことなんですけど、本当に日本来てすぐに地震があったんです、うん、
はい、
うんうんうん、で日本は津波があったりとか台風が来たりとかもするじゃないですか。
そう
です
ね、うん、結構ね、うん、ありますからね。
そう、それで息子が言った一言がね、地震の後に、うんうん、まあまあ日本って地震もあるし台風も来るし津波もあるし、エキサイティングなところだねって言ったの。怖いじゃなくってエキサイティングなんですって。だからあそういう風に捉えるんだって思ったんですよね。それがすごいたくましいなと思ったのと、日本の学校も普通だったら日本語わからないから退屈なはずなんですよ、
う
ん、
そうですよね、ちぶかんぷんですよね、
わかんないですよね、うんうん、そしたら、うん、いやって、うん、あの退屈じゃないと、うん、知らない言葉ばっかりだから退屈しないんだって、うん、
へえ。
だからもう全部聞いてるんですって先生が言ってること、
うんうんうんうん、
だから覚えることがいっぱいあって退屈しないって、アメリカの学校は勉強が退屈だったんですって、
う
ん、
へえ、
うん。もう分かっちゃうから、
うんうんうんうん、なんていい子なんでしょう。
そうだからね、うん、そうなんだと思ってすごいなと思って
スポンジみたいなんかもう全て吸収していく感じ。
そう、
ね、うん、素敵ですね。
そう、そういう言葉に、ね、励まされたりとか、
うんうん、
あともうふと言ってくれたのは、
うんうん、
僕のね、うん、頭の中にはノートブックがあるんだって言って、うん、まあ本みたいなものなんでしょうけど、それはまず目標を決めて進むっていうのと、うん、あとは何事も最後まで諦めないっていうのが書いてある。
10歳ですよね、なんかだいぶ人生経験積んでる感じの言葉だな。
そうそうそう、結構ねアメリカにいる時からそういういろんなことを、あの言ってくれる子で、そのたびに私の方が勉強になって、
うん、なんか悟ってますね。素敵だね。
そういうことを言うことなんですけどもね、すごく勉強になりましたね、うん、で彼にとってもこの言葉が通じないとこでも、
うん、
ね、今こうやって生き、ね、生活し楽しく生活していられるっていうのが自信になったみたいで、次一応ねまた彼のサッカーでねあちこち引っ越していくことになると思うんですけど、サッカー女子に引っ越していくので。
なるほどね、うん、あじゃあこれからも今の場所に何のこだわりもない
ですね。こだわりないです、もう引っ越すの前提で、どこでそれが海外であっても、同じような感じで行こうと思ってるので。
なるほど、
だからもう違う国行っても大丈夫だよねって言ったら、うん、大丈夫って。
すごい、なんかグローバルな教育をされてますね。
そんなつもりなかったんですけどね、
子供がなっちゃったね、
うん、
すごい。でも一つキーワードがそのサッカーっていう。
そうですね、好きなこと、
うんうん、好きなことをもとことん追求して、
うん、そうですね、それが良かったなって最終的にそこですよね。で途中で結局日本帰ってきてから学校入るまで半年間、
うんうんうん、
学校行かせなかったんです私。
あ、そうなんですか、
うんうんうんうん、っていうのも杉並区で住民票入れたんですけど最初ね、はい、姉のところに、
うんうん、
でそこで学校入れちゃっても、うん、そこにずっと住むかわからなかったし、
確かに、
うん、だからといって実家の岩手で、
うん、
あの学校行かせても、うん、また東京に出てくるかもしれないし、うんうんうん、どこか行くかもしれないしっていうのと、うんうん、あとは環境が変わって言葉もわからない上に、うん、新しい学校だなんだってなったら、
うん、
いっぱいになっちゃいますよね、子供。
確かに、
と思ったので、まず日本に慣れる気候もそうですし、それをまず最優先しようと、とにかくこう学校どうのこうのよりも心地よく過ごせることをね考えて、まあ、あの途中言われたんですけどね、学校大丈夫なの、こんな行かせないでとか、そういう声のもいただいたんだけども、大丈夫って言って貫いたのが良かったかなと。
そのね、まあ、他人からの助言、うん、ありがたいやらおせっからやらのあるじゃないですか、うん、そういうのを、なんて言うんだろうな、突っぱねてというか、そういうのではなく自分を貫くっていうのかな、郁恵さんがね、うん、できるのってやっぱり母としての愛なんだろう、
うん、子供が、うん、 何が一番幸せかっていうのをやっぱり母親が一番そばで見てるじゃないですか、何をしてる時が一番幸せそうか、何をしたがってるか、だからそれはやっぱり母親がね、こう自分の世間体ではなく、
あ、そっか、世間体になっちゃうんですね、そうなんですよ、それに従うってことはね、
そうなんだと思うんです、確かに皆さんなんで多分そう言ってきたりとか、あと心配したりとかするのも、世間体を気にしたら それこそね、学校早く入れないとって思うだろうし、勉強も遅れちゃうしとか思うかもしれないけど、私はそんなこう 2,3 年のことを見てるわけではなくて、将来的な彼っていうのを ね、見てるので、
人生そのものをね、
そう、そしたらやっぱりこう自信って、彼の中での自信っていうのをちゃんと持たせてあげるっていうのが大事かなって、でそこに私がちゃんと見守ってあげるっていうのがね、大事で、
確かに確かに、
だから今も、ね、ほとんど仕事してないですけど、まあ、でも私の仕事は子供のそばにいるっていうことだと思って、今までできなかったから、だからそれを今させてもらってる感じですね、
優先度が今トップに上がってるんですね、
そ
うです、
それをなんか私もしたかったし、
この先ね、郁恵さんがどんなことをやっていきたいのかっていうのを聞いてもいいですか、今ね、あの息子さんに寄り添って、いらっしゃると思うんだけど、
そうですね、まあ、基本的には息子が多分3年後ぐらいからは海外に行ったりとかすると思うので、その準備をしながら、こう私も彼についていけるようなライフスタイルを作りたいっていう感じですね、
それはお仕事も含めて、
お勤めに行かなきゃできないような仕事ではなく、どこででもできるような、
あ、素敵、
今ね、まあ、皆さんこう好きなこととか、どこでも、ね、時間にとらわれずに仕事ができるようなっていうのをね、あのやって実践してる方もたくさんいらっしゃって、まあ、みひろさんもね、
あーねー、本当そうですね、
もちろんその通りで、もう私も彼がいなかったらそういうふうに思えなかったと思うんですけど、私もそこを目指したいなって思ってますね、だからこう仕事の内容どうのこうのっていうのは今のところなくて、はい、その時自分がやりたいと思うことって大変なんですけど、
一番こうパッションが湧いてくる、
そうですね、あ、これやりたいって思ったことだったら、それがたとえ初めてだったとしてもやると思うんですよ、
やりたいんだもんね、
そう、やりたいんだもの、
そうですよね、
やるよね、
やるよね、動いちゃいますよね、
それがね、
なるほど、
できたらいいかなって思います、日本に帰ってからも実際ちょっとだけお仕事ね、やらせてもらってるんですけども、それも全く初めての分野、だけど興味が出ちゃったからちょっとやってみようと思って
それはやるしかないですね、
やるしかないと思ったらやっぱり、ね、できちゃったわけで、私自身にもすごく自信になったし、
基本的に郁恵さんがお仕事をするときっていうのは自分がもうやりたいって思ったことだけ
ですね、基本的には、
しょうがない、お金のために働くかとかしないわけですね、
そうですね、まあ、あのお金のために働いてますよ、もちろんね、
生活のために、まあ、必要ですからね、
でもそれでも仕事はやっぱり好きなことをやりますよね、
いやいや、いくらくらいならやらない方がいい、
だって好きじゃないとできないですもん、
そうなんですよね、そう、なんかあの子供をね、いたりすると、子供がいるから自分のやりたいことを我慢するとか、家族のために自分を犠牲にしてやりたいことができずにいるという女性の方は特に多いかなっていうふうに感じるんですけど、そういう方たちに何かアドバイスをするとしたらどんなことがありますか？
そうですね、そういう時期っていうのも実際あると思うんですよね、子供が小さいうちとか、そういった時期ももちろんあるけれども、それは何でしょう、人ってでもね思うんですけど、本当にやりたかったらそっちを優先してやってると思うんです、
なるほど、
だから子育てをやってるってことは子育てをしたいんじゃないのかな、
今ね、
今は、それを理由にちょっとこっちの方をやってないっていうかね、
そっかそっか、優先順位が一時的に入れ替わってる、
そう、入れ替わってるだけであって、まあ、五分五分であってね、あるってこともあると思うし、だからこう、まあ、できればね、言い訳をせずに、今はやりたいことがあるけど今は子育てをしながら準備中みたいに思ってやってた方がいいかもしれないですよね、気持ちとしては、
そうですね、準備中いいですね、
そう、 なんかね、子育てを理由にやらないっていうよりも、うん、やりたいことはあるけども、うんうん、
そうですね、う
ん、それを固めていくための、ね、はい、準備をしながら、うん、今できる子育てを楽しむとか、
うん、確かに、ね、はい、なんか素敵なお話をたくさん聞かせていただきまして、
とんでもないです、
ありがとうございます。じゃあ最後に一つだけ質問させていただきたいんですけど、はい、この番組が笑顔のワークライフバランスというタイトルでさせていただいてるんですね、はい、郁恵さんにとってワークライフバランスって整ってる状態ってどういう状態なのかな。
あ、家族の中でが笑い声でいっぱいになってる時でしょうね、うんう
ん
う
ん、あ、なるほどね、シンプルで分かりやすい、
うん、そうですよね、うん、そこが多分、うん、家族の中がハッピーであれば、うん、多分仕事もハッピーであると思うし、う
ん
う
ん
う
ん、確かに、
うんうんうん、そうですね、常にそこを意識できたらいいかなって、
はい、
シンプルすぎましたね。
でも最高に分かりやすいなるほどって思いました。
うん、
いろんなあれがこうなってこれがこうなってじゃなくて、もう家族が笑い声がっていうね、
その手段はね、それぞれあると思いますし、あの形が違っても全然 OK だと思うし、
ただ今日はたくさん素敵なお話を聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました、
小野寺郁恵さんでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いかがでしたか。あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか。環境を変えながらライフスタイルを変えてきたという郁恵さん、自分がどうあれば心地よいのか安心できるのかという軸を持っている中で、今は子どもの不安を取り除きながら上手に寄り添っていらっしゃいます。しばらくは息子中心に時間や場所にとらわれないライフスタイルを構築中という郁恵さんのように自分らしい生き方をしていきたいですね。次回のゲストはシニアのおしゃれ学講師でファッションコーディネーターの芹沢清美さんです。どんなお話になったのかちらっとお聞きください。
まだまだ静かな古き良き六本木でここだとちょっとテーブルと椅子を置いて、その方のライフワーク、人生観など私があのお話の中で聞かせていただいた上でコーディネートをさせていただくっていうのが自分の一番のこう基本にありまして、はい、
で1978年、
はい、そうです、まだバブル華々しき頃ではございましたが、女性がまだあの社会に本当に進出しているといっても管理職にはなかなか人数は少なかった時代です。
まだまだ
男性社会の、そうでございます。ですからあのいらっしゃってくださる方は、先生明日はねちょっとあの20人の会議なんだけれど19人が男性で女性私1人なんですと、そうすると女性1人とその男性社会の中で生きているんだけれどやっぱり私は女性ですと、だからその男性の、あのお召し物と違和感なくだけど女性であるというところを主張するためにはどういうお洋服を選んでいただけますかとかいうような時代です。ですからその似合われますよ似合われますよとお勧め申し上げてたのでは私には納得逆にできなくて、その方がどういうお立場でどういう会議にお出になられるから、こういうコーディネートをして差し上げよう。
この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。